思い作ったんでしょうね。その他の学校は分散事業所、各町内ごとに臨時の塾みたいなのを作ってそこに集めていたということです。さて今日私、20分ちょっとぐらい話させてもらって、その後は皆さんの方の今問題にされていること、あるいは困っておられること、あるいはさらに知りたいことの質問という形を進行してもらいたいと思います。でプリントを刷っておるんですが、これはですね、実は原稿、私は広島ペンクラブというのに入っておりまして、ペン、いわゆる決められた1ページにみんな書くんですね。1ページに原稿を書いて、冊子にしております。まあ会員はいろんな人がおりますが、よく名前聞くのは山下幸法律事務所という、あの山下幸さんも会員なんかに入っております。その原稿のために書いた、まあ、原爆に絡んでいるもので、こちらの方をちょっと読み上げて理解してもらいます。直接原爆じゃなくて、その後のことも書いておりますので、ちょっとこれを見てください。地図で言いましたら、爆心地。相生橋からちょっと外れております。狙ったのは相生橋です。相生橋を狙って投下しますが、さすがに9000メートルから落としますから、それはずれます。ずれてわずかにこちら島病院の上空、島病院の上空600メートルでボーンですね。これが爆心地になっております。私がいたのは、これが半径2000メートルの範囲で、2000メートルの範囲はほぼ全滅しております。私は広島駅のわずかに内側、大須賀町と書いてあるが、大須賀町というところの分散事業所に、もう出ておりました。当日は7時9分に警報が出ています。9分に警報が出ていたから私たちは自宅待機、家におった。それが31分に解除されます。警戒警報解除で、解除になったから、その頃はみんな、私もそうですし、親もそうでしたが、さあ学校に行きなさい行きなさいというんで、31分が過ぎてその臨時の教室分散事業所に行きました。それが爆心地から1800メートルの距離でした。 1.8 キロ、だいたい2キロ以内がほぼ全滅してますが、私は 1.8 キロの距離で原爆に遭いました。そしてご覧のように生き残りました。ただ同じ場所にいた他の子どもたち、私の姉は3年生でしたが、同じ分散事業所にいて、これは柱がダーンと体の上に落ちかかってました。友達も2年生がおりましたが、これも即死しています。ただし記録上は高神町小学校の原爆児童死者0人、今も0人で変えられません。それは分散事業というのを調査しとらんのですね、当時は。したがって学校の先生方は、学校の中で死んだ人間は0人だったから0人と報告しと、分散事業所のことを当時でありながら考えとらん、まあ分からんかったんでしょうね、というふうな状況があります。でこれは原稿ですが、ちょっと急いで読ませてもらいます。原爆被災から80年である。当時6歳、1.8km で私は直接被爆した。その後広島駅周辺は大変わり、線路変わりました。 かつての戦後の風景を知る者は数少なくなった。その中で生きてきた者として思い譲るものをいくつか書き残しておこうと思う。直接原爆ではないですが、戦争の後の駅前の方の記憶を書いております。1、原爆被災は1年生工人町国民学校の大塚分散事業所、倒壊した家屋の下敷きから懸命に抜け出し、被災者の流れの列に混じって懸命について逃げた。この地図で言ったら、ここで原爆にあって、双葉山という山があるんですが、この川沿いに行って逃げて、この山の上に逃げました。一人が逃げたんじゃなくて、みんながそれぞれぞれぞれぞれぞれ逃げてましたから、ついて逃げたら双葉山のここに逃げていた。でここから広島が燃えていくのを、まあ一日中見れたというふうな感じになります。原爆被災は法人町国民学校の大塚分散事業所、倒壊した家屋の下敷きから懸命に抜け出し、被災者の流れに混じって懸命について逃げ、双葉山中腹から燃え上がっていく広島の市街を見る。まあ朝から昼3時か4時ぐらいまでゴーゴーゴーゴー広島が燃え上がっていくのを見ていました。みんなどうすることもできやせん。何が起こったかわからん。おかしいな、飛行機はええとこんかった、爆弾ベッド落とされんかったのに、どうしてこういう状況になるか、みんなその時はわからんかったですね。次に、麹町小学校の青空教室、校舎は小室と言っていてごめんなさい運動場にござを敷いての授業、これが有名な青空教室です。私もござの上で勉強しました。雨が降ってきたらどうしていたのか、雨が降ってきたら半壊の行動、行動も屋根がなんか窓なんかも破れてましたがね、そこの中にとにかく逃げ込んでごった返していました。それが戦後ですね。3、通学路は駅前闇市の中、道には白衣にアコーディオンの将棋軍人たくさんおられました。将棋軍人、それから靴磨きが下駄を作っていました、そして声を張り上げるヤシの工場、立ち見しながらの学校帰りの時間が、学校帰りは時間がかかった。まあ一つ一つこう立ち見しながらこう喋っていたのを見よったんですがね、結構時間がかかった。当時は割と楽に帰ってましたからね、そういう時期がありました。4番目、昭和23年の平和祭、23年に平和祭が行われております。この時市長の平和宣言は割と取り上げられて放送されます、記事になります。ただし私はステージで踊りを踊りました。お産の籠屋というのを踊りました。棒の片方を担いだのは原爆で両親を亡くしていた友であった。たくさんの人が集まっていた、下手な踊りだったが集まっていた人からは盛大な拍手があった、覚えています。下手な踊りでね、誰も違うんだろうな、終わったらうわってみんな拍手してくれて、お互いに今被爆者同士がありましたとか付き合うという時期、昭和23年頃ですね。次、僕を書いてオープンカーのヘレン・テラーで、昭和23年の秋、全校児童が引率されて円光橋伝統前に並び、夢中で手を振った。女子も私たちに手を振ってくれていた。その日のことよく覚えている。でヘレン・テラーさんが円光橋の伝統をオープンカーで通り過ぎられる。当然ヘレン・ギュラーさんは目が見えなかったけれども、おそらく助手の人が 子供たちが道の両側に並んで手を振ってますと、こうまあサインしたんでしょうね。エレン・ケラーさんも私たちにこう手を振られて、おらこられて、ようわからんかったから嬉しかったですね。わあ、手を振ってくれよと言うんで、そういうのもありました。昭和23年の10月でした。次、朝鮮戦争が始まったのは5年生の時、私が5年生の時、いわゆる南北朝鮮が分かれて、38度線を巡って戦いが5年生の時でした。でこの時金編ブームが起きました。とにかく金属がみんな欲しがって集まって、鉄だろうがどうだろうが真鍮だろうが、それで私たちはまだ焼け跡の瓦礫があちこちに山積みされていて、瓦礫を集めてですね、瓦やらいろんな壁土やらなんかなんかと一緒に山のようにしていた。でその中を下校した後に掘り返し、鍋や釜や電線の銅などを探した。自分で稼いだ金であった。まあ5年生だったけれども、とにかく学校が終わって帰って、焼け跡の瓦礫をこう掘り返しては、鉄やら銅やら包丁やらか釜やらいろんなものを集めて、いわゆる金にしてました。昭和25年頃の思い出であります。その金で本通り公文館に行って昆虫小型図鑑を買った。嬉しかった。当時本通りには書店が多かった。あの頃は本の時代ですからね。本通りに4つか5つありました。公文館、金賞堂、石前館、運命館。今は本の時代じゃなくなりますよね。で戦後は本の時代で、そこに行って昆虫図鑑を買いました。嬉しかったのを覚えています。次、駅周辺に家が集まり、双葉中学校が新設されました。双葉中学校今もあります。双葉中学校が新設、私はその第1回入学生です。最初の入学生で、まだ校舎はなく仮校舎への遠距離通学だった。黄金団の下の方まで仮校舎がありましたから、広島駅からずっと東雲の黄金団の方まで行きました。そして校舎が光町、今の双葉の里にできたのは2年生の夏でした。公立校ですが、双葉中学は公立校ですが、この中学校からは西条秀樹、奥田民生などの歌手が出ています。もう公立、普通の私立ではなくて公立の学校でね、西条秀樹や奥田民生が、出てるというのも珍しいと思います。そういう中学校の第1回入学生でした。次、8、フェルトペンなどが出始めて毛筆が売れなくなった。父は熊野での筆作り職に苦労した。苦労しましたね。筆職人で筆が売れるようになったんだから、よう言ったと思います。苦労した。私は高等学校の修学旅行を諦めた。一人残って図書室でいろいろ本をめくった。その中でギリシャの彫像、ルドヴィ氏の玉座に見入られた。絶対見たい。ヴィーナスがですね、海の中から引き上げられるのを浮き彫りにした彫刻、ルドヴィ氏の玉座というんですが、それに見入られましてね、これは見たい、死ぬまでに絶対見たいと、まあその頃思ったものです。で直接見たのは50年後であった。退職した後の旅行で、このルトリ氏の玉座というのを探して探して、小さな美術館でしたが、あ、これかと思いました。次、こちらのページの方に進みますと、これは写真で、 昭和やっぱり20年現場の時だったろうと思います。右側の羽子板を持っているのが、3年生の姉でした。で左側の方が私であります。見てみると正月なのに足袋は履いてません。寒かったんだろうと思います。なお私の肩に手を置いております兄の袖なんかを見てみたら、これはもう引き継ぎでね、新しいものを買うような時代じゃなかったから、あんなにそれが短いものを着ていました。でこの写真の中で、私の肩に手を置いているのは、16歳で予科練に入っていました。予科練でも入ったばっかりだから、いわゆる特攻にはならず生きて帰りました。ただし生きて帰っても、あの予科練は扱いがひどかったからですね、当時は夜間高校に行ってます。元町の夜間高校に、通いました。で夜間を卒業して今度は広島大学の夜間部に行って、だから10年間ぐらい夜間昼は働いて、よくまあ戦後は頑張ったもんだと思います。でそういうふうなことがありました。次、母のことと書いておりますが、私の母親、原爆被災します。左目にガラスが刺さり失明、バーンときましたからね、左目にガラスが刺さって、左側の目は失明です。そして顔中、体中に40、50近いガラス傷で戦後生きる。まあバーンときますから、もう避けようがないですね。だから顔なんかから体からガラスが40、50刺さっていました。これは私の母親だけに限らず、多くの被爆者が、直接被爆者が窓の近くにおるものはバーッと出て、突然でですから防ぎようがないですよね。うわーっとやったってブワーッとガラスが出て、大変な傷を負っております。父のこと、原爆後自らも傷つきながら救済活動に奔走、もう兵隊に入るほどの年齢を超えていましたから、だから町内の警防団なんかに入って町内の世話をしよって、原爆の時はたまたま町内を回っとったらしいです。父のこと、原爆を自ら傷つきながら救済活動に奔走、まあ町内の救済活動に動き回って自分も怪我をしながらね。でそして昭和30年、その功績で市長表彰を受けております。賞状も残ってますけれどもね。我が身の顧みず、被爆者のために救済活動に動いた尊い行動である。市長から表彰を受けているのは昭和30年でした。でそういう父、それから姉文子ですけれども、これは北広島町大浅、今の大浅、テレビなんか の天気予報では北広島町、次に大浅もつけてますね。大浅という町、北広島町で、そこに縁故疎開をしておりました。縁故疎開というのは、疎開には集団疎開と縁故疎開がありまして、集団疎開というのは学級でまとまってドソーッと行くんです。縁故疎開というのは、親類があれば親類に頼んで、親類に縁故で預かってもらう。私の 姉の場合は、大浅町に縁故、親類がありまして、そこに行っていた。で見舞いに来た母から離れられて、見舞いに行ったんですわな、母親は。そうしたらもうひっついて離れなかったそうです。そしてまあ連れて帰ってですよね。で広島は危ない、ここは安全だから、まあいくら言ってもね、とにかく離れなかったと母親は言っています。で広島に帰り、分散事業所、私と一緒にいた分散事業所で被爆し、ただその顔に微笑みがあった。 死んどるか私見てますよね。夕方、やっと見つけた姉が死んで草の上に置いてあった。この縁どった。これが謎としてずっと私の心に残り続けました。これでよく話をしたり書いたりするんですけれども、だから9歳、3年生でも必死で生きたんですね。お母さんと一緒にいりたい、死んでもいいから広島に帰りたい、その願いは達しとる。で原爆によって死んだ。でもその顔に微笑みがあった。今でも覚えておりますが、あの原爆の後なんで笑ったような顔で死ねるのか、不思議で不思議でした。でだいぶ経った後、母親が実はこういうふうなことがあったんだと言ったのが、疎開先からついて帰ってしまったんだという母親の話はだいぶ後に聞きました。ちょっとプリントでついでに、話をさせてもらっていきますと、最後のページでありますが、電子爆弾の開発製造競争、いずれの国もこれは最高機密です。原爆を開発しているということは、アメリカだってマンハッタン計画は知らされていませんでした。最高機密、だからよく言われるトルーマンなんかも副大統領だったら知らんかったと言いますからね。それぐらいの最高機密、日本でもそうですよ。アメリカ側はマンハッタン計画、映画オッペンハイマーで扱ってましたね。オッペンハイマーは去年の映画ですか。そして日本側は理化学研究所、これは西名博士、それから京都帝国大学の帝国の帝が違って、あなたは店やなって帝国は違う、帝国大学の、これは湯川秀樹さんなんかがおられました。そして映画になりました。これは映画は太陽の子という映画で、3年ぐらい前かな、ありました。そして、マンハッタン計画で1945年7月15日のかな、成功してます。初めての核爆発実験、成功した。そして1945年の8月6日広島に投下、8月9日小倉から長崎、小倉から長崎というのは第二目標都市は小倉だった。ところが小倉は当日曇っておった、だから飛行機から投下地点が見えなかった。投下地点が確認できなかったから、その飛行機は小倉から長崎へ飛んでいって長崎へ落としてる、ということであります。なお日本側は、西名博士の方は8月9日に広島に来て広島を調査して、これは原子爆弾であるというふうに断定されます。だから広島に落とされたのが原子爆弾であると断定したのは西名博士であります。8月9日長崎のちょっと重なるんですよね。早く分かって早く報告しとけば少数機にでも警戒したと思う。これは広島だって最終的には2機です。長崎だって1機か2機です。それまでの攻撃といえば東京は300機です。 B29 300飛んできて爆弾を落としてます。広島だって福山が150機、呉が90機ぐらいの B29 が飛んできて落としますから、みんな逃げる、隠れる、避難する。ところが広島も長崎も、少数機です。最終的に広島は2機になったといいます。3機で入ってきて、1機は写真撮影をするために四国の方に行く。で2機、1機が原爆を落とす、1機が、いわゆる観測機器を落とす、落下傘がついておった。 落差がついとった観測機器は流されて壁に落ちております。壁の方に行って落ちている、というふうなのもあります。それから、私も肘山には後に ABCC を作ります。私も4回か5回呼ばれました。呼ばれて ABCC で検査を受けました。何の検査かよくわからんです。今呼ばれてからなんかレントゲン取られたり聴診器当てられたりしましたが、担当医が面白かった。今から考えても面白いのは伊藤忠という先生でした。伊藤忠商事と同じです。伊藤忠という先生でした。この先生はね、京都大学の出身でした。ただ、ね、非常に心配してくれて、わざわざ私の家まで来てからどうか、勉強しようかとかね、体調は変わりないかとかいうふうに ABCC から出て大須賀町の私の家まで来ていろいろ話をしてくれました。名前が伊藤忠ですから、たまたま伊藤忠ですから、よく覚えております。で、考えてみたら、もし原爆の時に防空壕に入っていたら、あるいはシェルターみたいな地下に入っていたら、広島や長崎の被害はどんなもんだったろうかと想像します。まあ断定はできんし計算もできんけれども、おそらく被災は3分の1ぐらいか、もっと少なかったかもわからない。地下に潜っていくんだね。で、地面というのはかなり強力なガードになります。写真集を見てると、その後に地面を掘ってミミズの研究しよう人がおった。まあ、ほとんど話題にならん。ただし地面を掘って、まあ、5センチか10センチを掘ってミミズが出てきた場合、そのミミズは極めて普通のミミズだったろうと思われます。まあ、考えてみればピカーという熱線、大地は防ぎます。ドーンという爆風、大地は防ぎます。だからピカーと、あとは放射能は、まあこれはどうしようもないでしょうが、意外とミミズはその後生き残っとったというのが、今の核シェルターとか何とかを考える一つのヒントになっとるかなと思ったりもしています。では私の話はそこまでで、ちょっと一つほど子供の感想文だけを読み上げて、ちょっと私の話は終わります。今日はわざわざなんとか小学校まで来てくださってありがとうございました。すごく貴重な体験ができました。原子爆弾の恐ろしさを改めて思い知らされました。原子爆弾のことを最初は核化論と呼んでいたことは初めて知りました。それと日本でも原子爆弾を作ろうとしていたことに驚きました。原子爆弾の他にもパリトキンという爆弾を日本各地に40回ぐらい目的地に正確に落とす訓練をして落としていたことも知らなかったので驚きました。いわゆる原子爆弾の模擬爆弾、パンプキン爆弾、カボチャ爆弾、40回ぐらい日本各地で目的地に落とす訓練をしています。今日教えてもらったこと、原子爆弾は本当に恐ろしいことは忘れずに覚えておきますというふうな感想文があります。以上、私の方の話は、そこまでにさせてもらってですね、今日は、皆さんの方の意見ですね、あるいは質問、こちらの方をもう 私でやるようになって進行変わって、
はい、あ奥田が、はい、
どうぞ、せっかくの時間